花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮
インバグバグボリューム2夜の部、イエーイ、
イエーイ、
ハリカー、ハリカー、日本一、
日本一や。
じゃあパーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキット、そして今日のゲスト、
はい、
アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
イエーイ。
ね、もう今日昼の部は、
そう。
ね、高橋名人が乱入して。
大変だったね。
ね、大変なことになりましたけども。
飲ませちゃったよ。でも勝手に勝手に焼酎入れてたから。
まあまあまあ、うん、まあ、基本飲んでますからね。で、夜の部は、こう皆さん、今日ね、夜の部も皆さんありがとうございます。ね、
ありがとうございます。イェーイ。
日本一。
日本一。でもなんと大変なことに、その、まあ、先着10名にね、
うんうん、
10名様に色紙をプレゼントということをやってたんですけれども、
はいはいはい、
昼からまた夜も、
そうね、昼夜 10枚ずつ配るっていう、
はい、来てくださる方がいらっしゃって、まあ1枚1人1枚っていうので、うんうんうん、まだ4枚残ってるんで、もしかしたらこれそのまま1人2枚ずつ持って帰っていただくことになっちゃうかもしれない。
ちなみにその色紙でどんな色紙なの？
あ、
この出演者の
一番の。ありがとうございます。ああ、見本は、こんな感じ。だから、これにサメにも入れよ。
あ、入れるの？
そうだね。これ、
はいはいはい、
4人、
うん、
ファミコンキットバグって花井、桜田名人、そして福丸伯爵っていう。そう。
で、
4人。
そうなんだ。だから、さっきまでやったら、ちょっとね、高橋名人のサインもね、入ったんだけども。
普通に価格が上昇してたんですけども
。そうなんです。今が、鮫島さんもね、なかなかの人なんですよ。
そうですよ。大した人。
大した人なんですよ、うん、本当に。
おー、ありがとうございます。
うん、はい。でも、正体は言えないからね。蕎麦打ち者だもん。元蕎麦打ち。
元蕎麦打ちしてましたけど。
そうそう。蕎麦打ち株式会社。
ゲーム業界の会社員ということです
ね。そうそうそうそう。
業界人ですね。
そうですね。
なので、
はい、
その鮫島さんと、本当にもう10年以上のね、
そうよ、
付き合いで、
うん、
すので、
うん、
こうやって一緒にできることを楽しく思い
出して。いや、こんなね、たくさんの人の前で話
してると
は思わなかったですね。
ねえ。
わらわら。
ねえ、皆さん、イェーイ！
イェーイ！あ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、
なんだ、なんだ、なんだ、なんか、ハイボールなんかもいただいちゃって、
マッチョマンだな。
ね、
突然マッチョマンだなっていう、
ね、PC エンジンでしたっけね。
ビッグ、ビッグ東海ね。
ね、このね、ハイボール美味しいなって思って、もう3杯目なんだけど、皆さんもね、ぜひね、ハイボール飲んでください、ね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
いろいろドリンクありますんで、
そう、
あとフードも、さっきフライドポテトいただいたんですけど、
はいはい、
しっとりしててね。
しっとりしてんの、あれおかしい。
カリッとだ
ろ、カリッとしてるのは売りだったけど、
しっとり。
あ、いや、
食べるの遅かったじゃない？
食べ
て
高いろ。
食べるの遅かったよ。
優しい味。
優しい味だなって。
そ
りゃ
そう
よ。これもね、ぜひみんな食べてほしいなと思うんですよ。
そうだね。あ、しっとりだっていう。う
ん、そうなの。で、
うん、はいはい、
あ、そうそう、でもちょっと、我々のね、うん、ポッドキャストやってんじゃん。
はい。
私今日、ツイッターで見つけたの。
うん。
日本一って言ってくれたけど、うん、あ、合いの手でさ、
伯爵、はい、
が。
うん。
ポッドキャストの日本一を今更決めよう、うん、第1回
そう
第1回っていうのは何でも熱いからね、マジで。
熱い熱い。
何でも熱い。
一番簡単
だ。だって、ダブルワンって、うん、女芸人ナンバーワンって決めるっていう賞が、
うん、
まあ、今年で4回目ぐらいなのかな。あね、私、あれの第1回が熱いと思ってエントリーしたの。うん、そしたら、うん、2回戦で落ちたんだけど、うん、あれ、荒引き団の予選に呼んでもらったもん。うん
う
ん、
マジか。
それによって
。声がでかいっていうネタだよ。
あ、
私、声でかいねーんっていうネタで、腹引き団に呼んでもらえたの。あ、激アツ
だ
ね。だから、なんでも第1回目は熱いの、大会は。なんでも第1回目に。だから、これも第1回目に応募すべき。
ジャパンポッドキャストアワーズ2019。
だってね、うん、ポッドキャストの一番熱かった時代って、今から、10年か12年ぐらい前の話なんだよ。
2000、まあ、8年。
そう。その時は、関西ネットラジオリンクとか、
うんうん、
関東もあったよね。
関西ラジオ商店街。
あ、そうそう、関西ラジオ商店街
とリンク。
で、そっから、その、吉田会長、その、クレイジージャーニーとか、うん、でね、今、こう、活動してる。
関東ネットラジオリンクで唯一、二つ残ってる番組があって、それが私のとこの、アマゾンプロダクツと吉田会長のとこです。
そう、トウモロコシの会ね。そう。で、そっからだから、だからその時代なのに今なんだって、10年遅れて、この、ポッドキャストアワーズだけど。
ちょっと我々が先行きすぎた、
ね。うん、そうなの行きすぎた。10年早かったんだよ。
やっと追いついてきたから、まあ、まあ相手して
やろうかな、ね。それはあるよ。よっしゃ、エントリーしてやろうかなよ。
うん、そうそう。
だから あれだね、青春アルデヒドが敵だね。敵、まあ、同志だけど。
まあまあ、関西で本当に長く
やっている。いや、まあマジですごい。だからちゃんとした知識も。
まあ、そうですね。
そう。
あの、兄弟でやっていて。
素晴らしいからね。
お兄さんが大学教授？
あ、違います。あの、研究。あの、本当にあの、化学の博士で、うん、で、あの、私が3年間ずっと好きだって言ったけど、やっぱりいい答えを もらえなかったっていう。
さすが見通しがいい。
メンヘラっていうのが、メンヘラがね、
よく見えて
る。わかっちゃ
った。博士は。
でもさ、ユニバーサルスタジオジャパンで、デートしまって。
デートしまって。
まあね、昔の話だから、今の奥さんに聞いてたらさ、気分悪くなっちゃうから。
あー、
そうそう。言わない言わない。超昔の話。
全然。
全然平気なんやねん。めっちゃ腹立つわ。
まあその
ね、結婚2回してるからって偉そうなマウント取ってきやがって。だから罰に罰にだから、あの私たち未婚なんで、もう私たちの分結婚してくれたんだよね。
もうじゃあ、
もうみんなの分結婚してあげるから。
ああ。
これ
から
すごいね。みんなの分結婚
して
ます。
なんか、ゼータの最終回の神みたいな。
そう。
俺の体をみんなに貸すぞみたいな。
そうそう。これからも結婚と離婚を続けます。
そう。
俺もやるぞ。いいね。
ありがとうございます。な、結婚したいなと思ったら、サミジマさんよろしく
って。そう、サミジマさん、じゃあ代わりにしといたよって。
はい、やっといたぜ、つって。
そうそう。でもね、マッチングアプリのな、女にまた、すっぽかされてさ。
いや、そう、この前大阪にね、行
った行った。
そうそうそう。うん、マッチングアプリの女と大阪で待ち合わせしてたけど、そのすっぽかされて私が、うん、あの代わりにウォンバと一緒に見に行
って。そう。
いいじゃん、私ララの代わりなんです
かって。そう、私ララの代わりなんですかって言えばいい。
そうなんだけど。
うん、そうなんですけど。
いいね。あ、でもウォンバット見に行ったんでしょ。
そう、最高だね。
ウォンバットが好きなんですよ、鮫島さん。そう、動物のね、うん。で、日本にあんまりいないんでしょ。
長野と大阪だけ。
うん、そう。しかも大阪の動物園はタダで入れるから。
あ、そうなんだ。
さつき山動物園。
さつき山動物園。
そこでウォンバットを。
5匹いんの。日本で7匹しかいないのに、うん、5匹大阪にい
る
の。
7分の5が大阪
に。7分の5が大阪にタダで見れるの。
へ、う、ぇ、ん
そう。で、2匹が長野。
あー。
そう。
で、それを見て、
うん、まあ、あの、ウォンバット、とのこう大股アカウントがね、ツイッターに、ね、たくさんあるんだけど、
そうたくさんあるの、
あれあの人だなっていうのとか、
そう、わかる
いるんだよ。
あ、
いつまで経っても帰らない客。
そう。
あ、まあ、我々もそうなんだけど、
ね、バッチマイパッチ2時間ぐらいだもんね。
あ、
そうそう、いい時間ぐらい、うん、いやずっと見れんの、かわいいの。そう、
ウォンバットの魅力はやっぱかわいさ。
かわいさ。
残念なコアラ。そう、ね、完全残念なコアラ。
幽
体
類。幽体類。
袋がある。
袋が尻側にあるんですよね。
そう。
カンガルーとかと違って。
そう。
独特なんだよね。
うん。だから子供は1匹しかできない。
あ、そうなんだ。
一度にね。
うん、一度に1匹しか無理。
あとね、今年、イグ・ノーベル賞受賞してるの。
ウォンバット。そうなの。
うん、ウォンバットは、うん、四角いうんこを出すでしょ、
うん、
四角いうんこの研究
を転がらないように
出すでしょ、うんで終わらせない
あ、ご存知だと思ったみんなご存知だと思った
四角いうんこ出す生物なんかいるか見る
キャラでな、サイコロみたいな、そう
サイコロうんちが出るんだけど、うん、こうそのサイコロうんちが出る仕組みを研究した論文が今年のイグノーベル賞の一部を受賞してる。
じゃあ頑張ればうちらも出せる。
なんか研究と論文を知らないといけないよね。
ああ、そうか、うん。出してえな、四角いの。
仕組みをまず学ばないと。
そう。だから、こう、四角いものを作るときに、今はこう、プレスかなんかで作るけど、それを管だけで作れるんじゃないかっていう。
だって入り口はこうなってんじゃん。
そう
そうそう。キュッと巾着状になってるでしょ。
腸の運動で四角が作れる。
そこからこう、ぐっとうまく。どうなんだろう。
それはなんでっていうのを研究してる。
あ、それはイグノーベル賞だわ。
うん。そう。
だから、バウリンガルとかもイグノーベル賞は取ってるんですよ。
あ、
その、なんていうの、その、なんか、ね、ノーベル賞の逆みたいな。
う
ん、
そうだね。なんか、バカバカしいような研究に。
ラズベリー。
ああ、そう、ラジー賞的な感じの。
みたいな感じですよね。
で、日本人がかなり多く受賞してるんですね、イグノーベル賞は。
そう。で、まあ、それはまあ、置いといて、その、ポッドキャスト。大賞よ、だから、この10年、早かった我々に、来ました、
ね。エントリーはリスナー推薦による一般公募、次戦多戦問いません。
そうそう。だから、次戦で行こう、次戦で。
いいですか、次戦多戦問わないんですよ、今、ご理解していただけます
か。あ、そうか、言って。
ご理解していただけますか、あの、ファミコン名人の教えと申します
ね。そう。と、あと、アマゾンプロダクツもね。
アマゾンプロダクツ、
サビのラジオね。そう。ええ
というのがあって、まあ、これ、日本放送イマジンスタジオで授賞式やる
って。そうよ。
やば。
これ受賞式
用のさ、これでもどこまで、でもさ、東京ポッド許可局とか入ってくると結構きつくね。
いや、あれさすがにエントリーしない
しないかな、うん、それは一番すごい売れてる、売れたポッド許可局。
許可局はポッドキャストが発端になって、今は、TBS の深夜のレギュラー番組です、
ね。あ、じゃあもう、でもプロはあんま問わないんじゃねえの、これ。
だ昔のオールナイトニッポンゼロみたいなことになるんじゃない
？だからまあ、
言って通じるか分かんないけど。
ここに響くのは、だから、そうね、トウモロコシの会とか、アマゾンブルダグス、あと、あれじゃない、BS モテモテラジ袋とか。
何喋ってるか
分
かんない。
まあ、でも、例えば似たような。
振り出しとか
を、こう、新人のオーディションはあって、それ5年くらい前に、それオールナイトニッポンゼロって言って、
うん、
でそこで、残ったのは確か久保ノーマチ。久保光郎の町みなこが当時無名だったけども、オールナイトニッポンゼロの場面持ちましたよね。
そうや、だから、私言ったでしょ、だから、うん、第1回目の大会はチャンスだから、これ、
チャンス
やりましょう。
で、本業が面白いやつとかだったりすると結構いいかもしれないんだよ。
本業が面白いやつ、面白い。
墓盛りとかさ。
あ、じゃあ今から作るわ。作る。
今、いる、やってる
し、だから、高翔とかになるから。
そう、高翔とか。
あの、ひよこの私有判断士とかになるから、
そう
頑張って。そういうのを、早く見分けます。
やっとくと、こう、裏付けというかさ。
あ、わかった。
だから、あの、
嘘つく。
博士、うん、博士とかはちょっと学がいいから
さ。あ、そうか。
まあ、相当ね。
なるほど、ね。
だからこのことは、だから知らせないでおこう。
まあ、相当した
こと。知らせないでおこう。
まあ、まあ、なんで、ちょっと我々もエントリーしてみようと思いますので。
しよう。
まあ、どうなるかわかりませんが。
うんうん、
で、この賞がそもそも何なのかもよく
わか
んない
んですよ。そう。よくわかんない。
うん、とりあえず
応募して、取り間応募して、
ね、
やっぱ、第1回目はほんとチャンスだから。うん、歌ネタ王もすごい第1回目チャンスだったから。
あー。
多選があるっても大事だよね。だから多くの番組が、いろんな人からエントリーされれば、認知度が上がるよね。
じゃあ、お聞きいただきましたでしょうか。そういうこと。
まあ、ご理解していただけてるとは思うんですけど。
思うんですけど、重々承知だとは思うんですけど、今ここにいらっしゃる方は全員、
ね、まあね、
なるほどっていう、うん、思ってるとは思うんですが、
まあ。多くは語りませんが。
はい。
まあ、来たなプレッシャーと思っていただければ、ね、と思いますけども、うん、今年もすぐ終わりますけどね、うん、鮫島さん、今年どんなゲームやりました？
今年？
うん、ゲームの話？
あ、今年。
ゲームのイベントだな、これ。
うん、あ、違う、あ、そうか、マッチングアプリの話かと思った。酔ってる。今、人見知りなくなってるから、すごいみんなとお話したい。
今日、あ、今年は、うん、ありましたね、ちょっと遅れてましたけど、
うんうん、
スパイダーマンとかやってた。
あ、
あれ、今年前半、
PS4 のスパイダーマン。あれね、あれ、酔っちゃった。
酔っちゃった。
酔っちゃう、あれ。
でも俺やってる時はね、酔わないです、結構。スパイダーマンになってる。
なってる。
あ、鮫島さん、アメコミ。
そう、アメコミ超好きだからね。
そうそう、好きで。
レオパルドン出んの？
出るって言われてるね。
言われてる。
うん、でもアメコミの方ではもう出てるよ。
あ、出てる。
レオパルドンは。で、次の、映画版のスパイダーバースの続編では、あの、映像として出る。
あ、マジで
言われてるよね。
そう
見たい。
許される。
ノーズフィッシュ
ですね。ノーズフィッシュが違う。そのレオパルドンじゃない
から。そうじゃない。筋肉マンじゃない。
じゃあ、GT7 も出るの？ノーズフィッシュ。
ちゃ。しかもそれ、マンモスマンの技じゃない。
マンモスマン。
そうか。
時報
やられる方か。
レオパルドン。
でも、レオパルドンで、ねえ、うん、OK なんですね、マーベル的に。
OK。
ショートビッカーで、即殺しじゃないですか。でも社長気に入ってたよね、レオパルトね。
あ、そう
な、映像見た。
あ、スパイダーマンの方のね。
そう。ゆで先生、
今日すごい出るね。
ゆで先生もほらね、2巻とかにはちょっと出してるじゃん、スパイダーマン。
あ、スパイダーマンの。
ビルからちょっと滑って怪我してる
みたいな。はいはいはいはい。ギャグ漫画だった頃の。
キ
ングマンね。
モンスターが来たら、なんとかポップで倒しますみたいな。
あったあった。
あ、じゃスパイダーマンとかをやっていた。
え、クリアはしたの？
した。
あ、したんだ、すごい。
で、追加コンテンツを購入して、やろうかなって思ってる。
ああ、なるほど。
まだやってないんだけど。あと、デスストランディングを買っている。
買っているだけ。置いてある。
置いてあって、
一生置いとけ。
ちょびっと。
ちょびっとやった。
うん。
え、あの世界観とかいける？
いや、めんどくさい。ややめんどくさい。
いや、
でも、
まだ言い出すと終わんないから。
ああいうオープンワールド系好きそうじゃない？
好き。オープンワールド。
でもな、よくわかんないじゃん。よくわかんないもんが、 なんか攻めてきてみたいな。
だよくわかんないようなものはやんない方がいいよ。
そう、だから私も嫌なの。だからもうディズニーランドも無理だから。なんかこういう世界観を、いやマジ無理。だから、それはまあ、違う。ディスってんじゃない。私はとこういう世界観をお楽しみくださいみたいなのが全然ダメなの。
ああ。
そう、全然ダメなの。
自分の殻にこもりたい。
そう、だからなんかこう、なんかアメリカのさ海外のドラマとかでも、うんうん、こう私ロストとかすごい好きでハマって見てたんだけど、なんかあれあこれよくわかんないまま終わんぞって思った時に、うん、いやちょっとこのよくわかんない世界観をお楽しみくださいみたいなのすげえ困ると思って、
あ
もう本当ダメ。
あロストとかすごいだらしないドラマだよね。
だらしないわ。
本当にやるだけや、
ね、そう
ネタを
なんか風呂敷どんどん広げていってさ、どうすんのと思って。でも小島さんだから全部こう回収してくれんのかな。
おそらくはね。うん、
全部よくわかんなくない？よくわかんないものが攻めてきて、よくわかんない力があって、
うん、
なんかよくわかんない赤ちゃん抱いてて、なんかよくわかんない運び屋させられて。
やっぱ強い男はね、赤ちゃん抱いてないとダメなんだよ。
赤ちゃん抱くの？
うん、小連れ狼という。
あ、そう。小連れ狼すごいいいね。
そうか。
あの
最高だよね、うん、あれは最高だわ。
やっぱ映画版がいいですよね。
うーん、
残虐なやつ。
うん、
うん、あれ
アニメ、あ漫画は漫画読んでないの？
ましたない、
漫画読んでないの。
うん、そうそう。
まあでもさ、そのなんだっけデススト
あ、はい、
で結構いろんな人がやってるって、まあ伯爵もやってるって聞いて、私一番聞いた中で面白かったのが、うん、あれってなんかその道にみんなが通るところに橋をかけたりとかしていって、
そうそうそう、
でいいところに橋かけてくれたなっつったらいいねみたいのを送れるんですけど、その人はいいところに橋があったらぶっ壊してで自分で橋をかけるっていうことを、そういうプレイをしてるって言って、
どういうこと
だからみんなが通って便利な橋を、あのいいねを
いいねこじきする
いいねを押す代わりにその橋を破壊して、で自分でそこに作るっていうことをやってるって聞いて、
なんだかよくわかんない。
だからその人のプレイの仕方面白いな
すごいね。
なんかマクドができる地域のすぐ隣にさ大戸屋作るみたいなや
つ。あ、大戸屋はあライバルなんないでしょ。
あるよね、
いろんな遊び方ができるんだなと思って、それを聞いて。
まだ無限に遊べるね。
うん。いいねを押したくないんだって、その人は。
なるほど。
だけど、その橋は通りたいので、壊して自分で作るっていう、すごいなと思って。
何調べてんの、今、サメに。あの、これ収録中ですよ。
欲しいゲーム何だったっけ、
収録だ。
欲しいゲーム。
名前が思い出せないな
って。あ、今、ナウ。
あ、じゃあ今、クリスマスプレゼントで誰かくれるかもしれない。
ジャストコーズ4が欲しいんですよ。ジャストコーズって言って南米が舞台で、
おいくら
グラップリングフックを手から発射するやつが、動いてるものみんなぶっ殺し、うんうん、なんか建物全部壊して、
うん、
回るゲームなんだけど、
うん、
そうオープンワールドのやつ、
うん、
そういうのが
何で出てるの？
PS4
やってる、もう出てるの？
もう出てる、
もう出てる、やってる人いる？
やってる方いらっしゃるの？
いないか、もうゲーム
4
増えすぎてるからな、うん、あんまりこのゲームやってるっつってやってる人が
そう
あんまりいない。
それがね、あんまり共通のあれがな、
あとスマホだと今年はアーチャー伝説だ
よ。アーチャー伝説、
亀散歩じゃないの？
亀散歩はまたやってるけど、そのいわゆるゲームっていうものとはちょっと遠いから。
ああそうか、ゲーム性がないもんね。
全方位シューティングのスマホ版なんだけど、
うん、
アーチャー伝説は一個すごい発明があって、
うん、
まあ全方位シューティングって言ったらね、皆さんね、なんていうの、こう左スティックで移動して右スティックで射撃っていうのが多くのスタイルじゃない。
うん、
あのスマッシュ TV とかさ、
うん、
あるじゃん、
うん、
でもアーチャー伝説はあの親指一つでできるんだ
よ。どうやって？
どういうことかっていうと、うん、移動してるときは撃てない。止まったときは自動的に狙って撃ってくれるっていう仕組み。
あ、ホーミングすんの？弾が。
ホーミングっていうか向きだけね。
向きだけ。
向きだけ自動。
移動中は撃ってないんだ。
撃てない。っていう、ちょっとこう、なんか仕様を整理したことで、親指一つでプレイできるし、ややこう、ローグライクな部分もあって、レベルアップの仕方がこう、ローグっぽいんですよ。
レベルアップするの？
レベルが上がると、アビリティが一つ増える。例えば、一度に二発、矢を撃つとか、ヒットポイントが上がるとか、
ロールプレイング。
あ、
シューティングなんじゃないのこれ。
4年間ガル以来の。
ね、以来のロールプレイングシューティングじゃん、それ。
ロール RPG ですか。
そうそうそう。
まさか。
そうそうそう。まさかの。
ロールプレイングシューティング。
あ、今なんだ。
今、ガルのと同じジャンルのゲーム
が、ね、今なんだね、ガル出すべきは。
アーチャー伝説。頭脳戦艦ガルとアーチャー伝説。
アーチャー伝説なんだ。
なんと。
なるほど。
すごい、令和まで待った。
ね、令和まで待った甲斐があったね。
甲斐があったね。
うん。
アーチャー伝説は本当おすすめだと思います。
スマホで。スマホで。いいね。もうね、私は本当に今年はね、ゲームはドラクエ11を 2年ぶりに2年越しでクリアしたっていうのが本当に大きくて。
それは 3DS で？
3DS で。あれね、やっぱみんな やってる人はほとんどやってると思いますけど、やってない人でドラクエ1、2、3が好きな人はね、絶対やった方がいいです。本当に。今まで私も7で石板集めるので挫折して、から8、9、10ってやってないですけど、11を久々にやったら、あ、ドラクエってこんな面白いんだったって、久々に思い出した。で、しかも、その 3DS 版って、過去のドラクエの世界行けるんですけど、最後ドラクエ2のロンダルキアの洞窟の世界があって、そこのマップのために昔のファミマガの付録引っ張り出して、みんなが落とし穴
すごい
完全に一致してて、あ、これ取っといてよかったよ。別にネットで調べりゃいいんだけどさ、調べりゃいいんだけど、この付録もしかしてこれ使えんじゃねえと思って見たら、あ、ちゃんと落とし穴にちゃってると思って。
すごいな。
だからね、すごい。で、しかも、3DS 版と PS4 でデータコンバート用に復活の呪文があるんですね。で、それに、昔、うちの兄が、ドラクエ2の最強パスワード、私、メモったノートまだ持ってて、入れたら、それで始まったんです
よ。うわー、すごい。
で、うちの兄の名前なんで、その猫高っていう名前だったんですね。
猫
高っていう名前で、名前猫高ってよろしいです。あ、兄ちゃんの、俺が俺が必ず2回こう書き写しさせられた、この呪文のやつだと思って。
怖いから、
怖いからね。で、最初レベル10から始まって、お金も1万5千ゴールドぐらい持ってて、で、ゾンビキラーとか持ってたから、アニジャンのために昔、復活の呪文書いた手間が今、ここで、
やってきた？
意志が、
やっててよかった、
よかったっていう。
うわー、どうすんかかったねー。
ゾンビキラーとかで、って最初全然困んなかったからね。
30年ぶりぐらいに帰ってきたの？
帰ってきた。
意志ついて。
意志が。
あ、
よかった、あの時に。反抗せず2回ずつ書いて。
本当だよ、2回ずつ書いて。
っていうのがあってね。
行きましたね。
行きました。もう報われましたよ、私。
報われた。
それいいな、その体験。
ね、いや、でも本当ね、やっぱね、復活の呪文取っといてよかったなと思って。
聞いてサメにさ、ゲーム作ってるんだけどさ、ファミコン買ってもらえなかったんだよ。
え、あ、そうなんだ。
あ、そうだよ。俺はファミコン買ってもらえなくて。
マリオの絵を自分で描いたんだ。
自由帳に、マリオ、スーパーマリオのマップを描いて、で、こう、マリオの絵をこう、自分で描いて切り抜いて、こう、指でこうやってこう。
そう、あれだよ。遊ぶんだよ。
こうやってやって
る。すごい。
そう。
そのクリエイティビティすごいね。
でも、なんか腹立つのが、なんか、貧乏だから買ってもらえなかった私じゃなくて、金持ちなのに買わないっていう、そのなんかエリート志向のやつでしょ、これバカになるって言われた時代でしょ。
ああ、そういうこと、
そういうことだって、すごいんだから。
俺の財布には本当にお金がなかったけど、親の財布にはたくさん
めちゃあるから。あ、でも、立っちゃう。
ゲームは、
買ってもらう。
さらに帰国子女だしね。
あ、そうなんですよ。帰国子女。
あ、1ヶ月足りないんだって。
二ヶ月。
二ヶ月足りないの。あ、
帰国。二年行かないといけないんだけど、一年10ヶ月。
あ、帰国し、
やや帰国中。
やや帰国
中。ライダーマンみたいなもん。
ライダーマンみたいなもん。
あー、ここだけ、ちょっと見えちゃ
って。ここだけは、外国。
それっぽいことしてます
けど、
どうもすいません。
どう、ここ全然すいません。
ライダーマンぐらいの帰国子女。
そうそうそう。
ライダーマンそこそこ活躍してたから、まあまあ。
死ぬしな。
死ぬしな。
あ、なるほどね。
そうなの。
なるほど。あ、でもそれはちょっとすごいね、その自分でマリオの絵を描いて。
休み時間ずっとこう見てて。似たーって
。こんな感じかな。
マリオはきっとこんなゲームなんだろうなって。
敵は？
うっすら見た敵を
思い出して。クリボーってこんな感じ。
壁とキノコの茶色いやつ。
映像から。
知ってるとこまでしか描けない。
知ってるとこまで。
で、しかもそれ別にさ、敵を倒すかどうかも自分のさじ加減
で。さじ加減じゃん。
敵の絵をこうやってこう、なぞってこう。
ああ。
踏み潰しましたみたいな感じで、なぞって。 すすべてこう。
それでもすごいさ、なんか、うん、クリエイティビティが高いよね。なんか、
だからまあ今ね、
あ今そう
ゲーム作ってんかもしれないけど、
でなんか、うん、ツイッターとか見てると、うん、そう何人かに一人はそういうことをしている
人がいた、
同じような残念な人がいるっていうのを見かけますよ。
そ自分ゲームを作っていた、
そうそうそう、紙で再現する、
ないもの、紙で再現、
新しいよね逆に今ね、
個人用の、
うん、
ロールプレイする、
あ、まあ、
ファミコンで遊ぶ人をロールプレイするやつ、
なんかもうレイヤーが30ぐらいに
重なっている
んだね。
遠いんだこれ。マリオまでが
遠い。遠いね。じゃあ初めてさリアルでマリオやった時の喜びは、
そう。
初めてのハードはじゃあ自分のなんだろう。え、いつ、え、初めてのハードは何なの？
自分で変えたハードはセガサターンが最初だ。
サターン。
ああ、じゃあもう高校生だ。うちら。
もう次世代機からですか。
ただその親に買ってもらったとかだとスーパー NES、
えそれはなんで買ってもらえたの、
ね、
ファミコンはダメなのに、
ファミコンと言わずにあのカゴに入れた、
いいの、
レジのカゴあじゃんショッピングカード
あるあるある、
アメリカだった、
そうか、アメリカ、あその時アメリカだった、
アメリカのコストコだった、
うん、あコストコ、
いっぱい荷物があってレジはたくさんの、ね、行列があって、どさくさに紛れてちょっと入れといたんだよ、
あ
えでもその値段でわかるよ、なんかおかしいぞ、うん、
まあなんか
やっぱ金持ちだからちょっとなんかおかしいんだね、
うん、そうだったんだね、
うん、桁がおかしいんだ、
あなんか桁がちょっと違うけどまあいいか、
全然わかんないよ、まあ、
なんか親からするといきなり親の都合で子供たち外国に連れてっちゃってるし、
うん、あお家があったの、まあ、
そうじゃない、
ああその補い的
な、補いでこれ買ってやろうみたいな、
まあ、あ今 SNS 入ったけどまあこれで許しが得られるなら、
そうそうそうそうそう、
なるほど、
そうそうそうそうそう、これ80ドルだからっつって、うん、カゴに入れた気がする、
あ
本当は本当は200ですよ
2倍以上
そう本当は200ドル
だけど80ドルだよっていう、うん、
でもマリオワールドついてくるんだね、
本当に、ああそうなの、
2つあるし、あ
それにしても半分2倍以上サバイモンですよね、
マリオワールドついてくる
マリオワールドだけだよねあれ、
へえ、あじゃあ
そういう風に言ってなんとかねねじ込みましたね、
でその次がそっかセガサターンか、
セガサターン、
へ
え、サターン何買いました一緒に、
一緒に買ったのは僕もちょっとお金貯めるのに時間かかったから実際にサターン買えたのはクリスマスナイツの頃だった、
ね、
ああ
いいじゃないですか、クリスマスナイツ、
うん、
でクリスマスナイツを同時購入して、うんうん、でその後しばらく経ってから、うん、あのもう二足三本になってる中古ゲームをたくさん買った、
あーなるほど、
なんだクロックタワーとかかな、
クロックタワーとか弓弓館、
あー
あーなるほどね、
終わったって
思ってねえあれなんだったの、終わった
あれ終わったんだけどあれって
あいらっしゃいませ、
あいらっしゃいませ、まあ、収録しております、
甲子園間にもお客様いらっしゃるこのバグバグでございます、
大接種です
ね、あ、しきしきあ、そこしき、あ、しきしここに、ああ、のまだ
あ、そうですね、
2枚、あ、OK、あ、じゃああと、あと2枚になりました、しきし、
よかった
よかった
まあ、こうして新しく来たお客さんに配ってます、
回していただこう、回して、
こちら先着10名様向けの色紙でございまして、
はい、お願いします、
こちらの飛脚さんにも、
はい、飛脚さんにも、はい、
強制なんで、
強制です、
眼帯かっけ
ーかっけーっす、やっぱ眼帯か
っけーお店がねこう運営しつつも我々登録をしておりますね、
そうよ、このような昔はこんな感じだったからファミコン名人の教えもさ、
うん、
そ宅配便が来たりさ、
ああそうそう、
そういう中でやってたからね、
ポーンとか来たりとか、
今もっと結構なんか離れてやってるからさ、
スカイプで
収録してるからちょっと音がね悪くなっちゃったけど、
救急車とか通ったりとか、
あそうだ、そっちもじゃん、
うん、そう
アマゾンプロダクツもじゃん、
筆川さんが結婚したんで、
そう、
ね、あんまりちょっと土日出歩けなくなったんですよね、
あ、うん、だからまあ我々がポッドキャスト大賞には近道かもしれないね、
うん、あじゃあこれを
結婚しちゃったんだって、でもこっち未婚だからさまだなんか、うん、あのに、うん、あなんかみんながっかりするんでしょ結婚したら、えだって嵐のさなんか結婚したらさすげえみんながっかりするん
で、嵐とふーちゃん同じ位置に置く
そうそう同じ位置に
まあいいんですけど、
う
ん、
がっかりみたいになっちゃう、
まあ、ふーちゃんファンもいるだろう、
いるでしょ、うん、
まあ、じゃあちょっとこのエントリーを我々相互にして、で我々ダブル受賞したらいいんじゃないですかね。
ああ、
ね、
なるかな。
なりますよ。あの高座つけがたいみたいな。
わあすげえ。でも第1回だったらそれありえるからね。第1回本当にチャンス
だ。それであのじゃあ決勝は、うん、その日本放送だっけ？
そう。
なあそこで
行こうよ。
決着をつけよう。
あすごい。あジャンプっぽい。
ジャンプの
あの場所で。
っていう
お願い。
ライン。ね、音声通話の収録やめた方がいいね。まずは。
じゃあ、まずはね。
本当に聞こえないの。うん、超面白い。だから、Your Story の、いい、ドラゴンクエストのね。あの、いい話すごいしてたのに。
筆川が雑でさ。
なんか、鮫島さんの声が全く聞こえないの。
もう、よくないよね。
うん。まあ、じゃあ、ちょっとそこに向けて、
そう。
ぜひ受賞して、
うん。
録音。品質も改善していくというのが、
うん、
我々の共通のね、うん、課題でございますので、
はい、
皆様、エントリーのね、はい、多選ありますからね、よろしくお願いをいたします。ということで、じゃあ、いつものご挨拶を、はい、鮫島さんも含めて、最後のありがたい、太陽ホエールズ。
太陽ホエールズって言うだけで、
ね。太陽ホエールズね。
太陽ホエールズ、大きい声で言えるのはここだけ。
そうです
今、多分日本で。
はい。うん、じゃあ、花井さん、お願いします。
はい。というわけで、
ありが。太陽ホエールズ。